そのこう GPS の説明をして、でそれをさらにマップの上でこういろいろあの GPS 機能とか使いながら地図とアバナシャンペーンっていう場所とこうどういうふうにこうマッピングしていくかっていうのがこの授業の内容だったんですか？
あ、そうそう、話がそう前置きが長くなっちゃいました
けど、ごめんなさい、私がこの基本情報を知りたくてすいません
座学は本当に4日間あるうちの1日だけ、1日も使ってないな、うん、1日のその前半半分ぐらいで終えて、あとはそう実際にその技術を使って、何かを発信しようっていうことで、そのケンヤさんがそれこそ前はるかなショーでも説明してくださってた、リアース、
うん
うん、ウェブ地図を作れるプラットフォーム、オープンな、オープンでフリーな、あの無料で誰でも使えるような、あウェブ地図システムをあのお借りして、そこでそのシステムを使ってアーバナシャンペーンの歴史的な出来事だったり建物を紹介するような対話型のウェブ地図を作ろうっていうようなワークショップを、まあ、残り3日間かけて、で最終日はその作ったものをそれぞれ発表しようっていうような授業をしました。
うん、それは具体的にはどういう作業が入ってくるワークショップなんですか？
あ、そのインターネット上で、
うん、
自分が見つけた、要はその写真、昔の写真だったりを、地図上に要はまあ貼り付けて、それの説明文を書き加えて、それをインターネット上なら誰でも見れるような形で公開するっていうようなものなんですけど、うん、それをまあその昔ならプログラミングコードっていって、いわゆる難しいアルファベットの羅列をいっぱい書かなきゃいけなかったような作業を、まあ、ケンヤさんはそれを改良して、いわゆる GUI、 要はクリックとかあのドラッグとかマウスとか、だったり、いわゆるワードぐらいの作業で済むような形で、作れるようなシステムを作ってくださってたので、まあ、それをお借りして、そんな形で、そう、あの生徒の皆さんには、要は自分の紹介したい施設の写真を撮ってくる、それの説明を書き加える、それをいわゆるアップロード、クリック一つでおしまいみたいな、あ、まあ、その地図の場所を設定するっていうような形で簡単に済むようなシステムの体験をしてもらったっていうのは、
うん、そのケンヤさんの話の時にリアースをいかに教育に使うかっていう、それがあの今後そのまずあの地図というものをここに貼ってやる、壁に貼ってやる地図ではなくて、こうリアースをあのインターネット上、インターネットを使いながら、リアースを使いながらどういうふうに授業するかっていうのが今後のこう課題でもあり、面白いところであるっていうふうにおっしゃって、それを応用する形で、あの渡るさんがじゃあアーバナシャンペーン、シャンペーンカンティという場所でリアース、あのインターネット上にあのアップされている地図情報、それと自分たちが持っているあの地域の情報、写真と説明をどうこうタイアップっていうか、こう、つなげていくかっていう。で、そのワークショップで学生さんたち、生徒さんたちがされる作業というか、何が、その、なんか、こう、作業になっていくんですか？こう、データを集める。自分たちの場所の古い写真とかを集めてくるっていう。そういうところで、こう、地図と場所をつなげていくっていう感じなんですか？
あ、そうですね。生徒
さんにとって古い時間ってあんまり、ね、自分が体験しているとは限らないと思うんですが、うん、
そうそう、それは、シャンペーンカウンティミュージアムだったり、アーバナフリーライブラリー、地元の要は博物館だったり図書館が、オンラインフォトコレクションっていうので、いわゆる地域の歴史的な写真をそれぞれアーカイブで持っていて、インターネット上で公開していて、で教育上とかそういう非営利の目的だったら、あの自由にお使いくださいみたいな形で公開しているので、 それをまあ要はそう生徒の関心に基づいたものをまあそういうアーカイブ上から見つけて取ってきて、それのまあ説明もそこについてるので、それをまあ自分なりの補足情報を足しながら楽しい説明にして書いて、それを地図上に紐付けて公開するっていうような作業でしたね。
生徒さんたちがする作業っていうか、リサーチとしてはアーカイブ、オンライン上のアーカイブにこう地域の情報が、歴史的な情報とか、それを視覚化された情報がどういうふうにあるかっていうのをまず探すんですね。
そうですね、
うん、どんな関心で生徒さんたちはその情報を探す？
まあ、ある程度今回時間も限られてたんで、自分が紹介したサイトというのかな、からのコレクションの中から引っ張ってきたのがほぼだったんで、もしかしたらもっと生徒さんは他の関心があったのかもしれないですけど、うん、大体はそうだな、どんなのがあったかな、昔路面電車がそれこそこのアーバナシャンペーンにも走ってましたっていうような情報だったり、あるいは今も残ってるバージニアシアターっていう劇場だったり映画館として使われているヒストリカルな建物がシャンペーンのダウンタウンにあるんですけど、それの昔の写真の様子だったりとか、あとは公園の情報だったり、あとは旧図書館とか、昔のシャンペーンの一律図書館は今の場所じゃなくてこっちにありましたとか、そんな話もあったし、あとそうだ、1970年代ぐらいにシャンペーンの、ニールストリートって大きい通りがあるんですけど、そこは歩行者天国として開放されていて、自動車の通りを遮断してた歴史がありますみたいなことを紹介してくれた子もいましたね。
そういうのが、アバノフレイライブラリーに結構あるんですよね、コレクションとして。
そうですね、そう、
なんか使われている写真とか、ちょっと地図の上に掲載されている写真とか見せていただいたら、アバナフリーライブラリーっていう風に書いてあった、所蔵が書いてあったものが多かったなと思って、で逆に言うとアバナフリーライブラリーのそういうアーカイブを検索すれば、誰でも日本からでもどこからでも、もちろん地元からでも見れるということですよね、古い写真とかその説明が。
そうですね、そうそうそう、アーバナフリーライブラリーのこのコレクションは、ここの写真を載せてますよっていうふうなのは、自分もそこ、この授業を開こうっていう時まであんまり知らなかったし、でそこを訪ねてみていろいろ載ってるのは分かったんだけど、これちなみにどこの実際昔の風景なんだけど、どこのこと言ってるんだろうっていうのが、まあ、ある程度なんだろう、住所だったり地名の情報は載ってるんだけど、いまいち名前だけだとピンとこないなっていうようなものでも、全然昔と今とで風景が変わっちゃってるとこの写真とかでも、地図上に紐付けることによって、今の風景と全然違うじゃん、との当時の風景みたいな感じで、よりダイレクトに情報が入ってきたりなんかしたのは面白かったですし、あとはそうだ、そのユニハイ自体も結構歴史的な建物で、そもそもできた当時は第一次世界大戦の最中だったから、高校として最初はまあそもそもそういう目的で建てた建物だったんだけど、いわゆる病院だったり軍事目的で最初は暫定的に使わざるを得なかったみたいな歴史が調べると分かってきたりとかっていうので、自分たちの今学んでる場所っていうのはそういう場所だったんだみたいなことを自分たちで発見できたりなんかもして、生徒さんたちもなんだろう、新たな気づきを自分たちでできて、より楽しんでる印象を受けましたね。
なるほど。写真はアーカイブにあるけど、それが地図の上のどこかっていうことは必ずしも、住所が書いてあっても地図の上でのイメージがないかったり、あるいは結構建物そのものが今も残ってるのありますよね。で、違う使われ方、今おっしゃったように、それが学校だったり、服屋さんになってたりとか、違うこう使われ方とか、 してるけど、建物自体は、ああ、あれだっていうのがあったりとか、確かにあのアーカイブの方、ライブラリーのアーカイブの見たら、看護師さん、ナースのなんかこう、トピックで分けてあるので、場所じゃなくてトピックで分けてあるんで、あ、ナースの学校こんなんだったんだと、なんかその時代のことは分かるんだけど、場所と紐付けられてるわけではなかったりとか、それを場所とあのワークショップの作業としては好きなものを選んで、場所、地図上の場所とつなげていくっていう、でなんかどんな発見があるかみたいなことを楽しんでいくっていう、そういうワークショップなんですね。うん、
そうそうでした。そので地元のことを調べることによって、普段見てる風景がちょっと新しい情報が追加されて変わってきたりっていうのは、住んでても楽しいよなっていうのが自分の体感としてもあって、
うん、
例えば、シャンペーンのダウンタウンにあるウェストサイドパークっていう公園があるんですけど、
うん、
そこのなんだろう、あずまやって言ったら日本語的すぎる、ちょっと休憩所みたいな屋根がある場所があるんですけど、そこは実は、うん、あの20世紀の初めの方に、セオドア・ルーズベルト大統領がここへシャンペーンに来て、そこのウェストサイドパークのその屋根のあるところで、スピーチをして、その周りをたくさんの人が囲んで大観衆で、熱狂的な空間になっていたみたいなことを知った上でその場所を見るとちょっと違って見えたり、
あ、そういうストーリーが後ろに、後ろというかもともとあるんだってことを知ると見方も変わってくるし、結構あそこにある写真とかアーカイブって1800年代半ばぐらいからかな、70年代ぐらいからかな。
そうですね、シャンペーン、アーバナシャンペーンがそもそも町として、うん、でき始めたのが、まあ、アーバナはもちろん昔からあったのかもしれないですけど、シャンペーンは少なくともそのシカゴからの鉄道が引かれた時に新たにその町はず、アーバナの町外れとしてできた町なので、そうですね、うん、町の始まりがそもそも今から、まあ、200年弱前しかないような感じなのもあるので、うん、そうですね、大体1800年代の後半からが、まあ、一番古くてそんなもんか、うん、
うん、でなんかその私がもし高校生になれて、渡るさんのワークショップに参加できたとしたら、すごい、気になっているのが、歩いていると、アバナシャンペーンの街を歩いていると、こう、レンガが残っているところ結構ありますよね。で、レンガって、ね、レンガを見て歩いていると、結構、レンガ自体が古いのを残してたり、さっき路面電車とか、こう話されてましたけど、そのあえて古いレンガを残しているところも結構あって、そのレンガがどういう組み合わせでされているかを見ていくと、あ、ここはかつてその電車が通ってたんだとか、ここはかつて何だったんだとか、ちょっと分かったりするので、その今あるレンガを歴史とこう紐づけて、町の歴史と紐づけて、こう地図の上で見ることができたら、普段撮っている足の裏がこうなんか時間とつながっているっていうことが分かって、あの足の裏っていうか自転車でも、ここなんでここレンガわざわざ残してガタガタするんだよとか思うような場所が、背景があるんだなっていうことが分かって面白そうだなと、私がそのワークショップに参加したらそのあたりとか見てみたいなって、思ったんですけど、りょうたさんいかがですか、今までのそのワークショップの話、お話で気になることとか。
はあ、うん、いや、そうですね、面白そうなワークショップだとは思いましたけど、その、うん、まあ住んでる地域に興味を、もっと興味を持てるようになるし、どういう昔からのつながりがあるかみたいなのが分かるのってとても大事なことじゃないかなと思いますけど、日本だとなんか一応小学校の時とかに地域学習っていうのが今、まあ、昔からあるといえばあるかな、福徳本がその結構 市町村とかごとにあって、私たちの何々市みたいなのやりますけど、
あったあった、京都だったら疎水がどうできたかと、琵琶湖の水をどう引いたかと、木揚げが何なのかとか、なんか非常にローカルなことを話して、すいません、そんなことを小学校の時今なりました。
そうですよね、うん、結構昔からなんかある気がするんですけど、まあでもそれも割と有名どころとかになっちゃうので、自分が興味を持ってるところのを自分で探せるっていうのは、あとまあそういうのがデジタルコレクションから探せるっていうのは、またちょっと違う展開かなとも思いますし、普段の学校の勉強とはまた違うことだと思うし、
それをそういう授業ができるっていうのは、その県屋さんがこうリアースを使って、今の場所と、そしてそのオンライン上にある地図とどうつなげることができるかというこうソフトを、こうシステムを作られたから、より作りやすくなったんですか？
もともと類似の商品というか製品はあるにはあるんですけど、有料だったりとか、ちょっとその高度な知識を要したりっていうようなことがあったので、で、それを受けて多分健也さんはその、バリアを取っ払おうとして今いろいろ開発されてると思うんですけど、リアースだったり、それをお借りしたっていう形で、そうですね、違う商品、それこそイリノイ大学が契約してるんで、使うこともできたんですけど、せっかくだから自分もリアース使ってみたいしっていうので、そういう、自己満的な要素もありつつ、今回はそうリアースを使って、かつ、アーバナシャンペーン、さっき、リュウタさんが指摘してくださったように、デジタルコレクションがいっぱいあるからこそ、そういうのを自分で取ってきて、で、組み合わせて、アウトプットとして、デジタル地図として、みんなに見せたら、達成感も得られるしっていうので、いろいろそういいとこ取りをして、そういうワークショップを今回やらせてもらったって感じですね。